専業主婦からコツコツ継続、キャリコン主婦の伴走ラジオ。こんにちは、オリッティです。このチャンネルは子育て、仕事、キャリア全部諦めたくない、でも忙しい、そんな風に思っているあなたと共に歩んでいく、キャリコン主婦オリッティの伴走ラジオでございます。今日はなんとなく講座を受けないというお話をしたいと思います。私も専業主婦時代8年間ちょっとした講座いろいろ手を出してきました。ただお金の問題もありますので、自分の中で決めていたのは、本講座を受けるのはもう本当に本当にいいと思ったものだけ、それ以外はちょっとしたお茶会やミニ講座、初級講座というものがあるんですね。まずはそれを受けてから考えようと決めていたんです。ただ巷にあふれている講座って、だいたい抱き合わせの方が安いんですよね。初級と中級セットだと5万円オフとか、10個ぐらい科目があって、単価で取ると2万円だけど、20個全部合わせて学べるとなんと10万円半額になりますみたいなね。そういうのを聞くと、あ、まとめてしっかりと学んどいた方がいいなとか、あとは上級まで取った後もう一つ授業を受けるとマスターになれて、実際に教える講師の資格も取れるってなると、せっかくだから講師の資格も取っとこうかってなりそうになりません？私はもともと先生をしていたので、講師という仕事もいいなと思って、歌い文句には結構惹かれるものがありましたね。ただ実際に教えるとなると、自分が教えたいもの、そして教えるのが得意なものでないと続かないんじゃないかなというのも感じていました。私専門学校時代に、7科目ぐらい教えてたんですよ。医療事務のコンピューターに、医療事務にプレゼンテーション、ビジネスマナー、単価で単発でね、なんとか実習、前半みたいなもん、忘れちゃった。7つの習慣も教えてましたね。なのでいろんな科目を教えていくと、自分が得意だなって思うものと楽しくないなっていうものもありました。でもね、学んでいるうちに教えたくなるっていう気持ちもわかるし、せっかくだったら先生の資格まで取ったらより活かせるんじゃないかという気持ちもあったんですけど、ここで注意なのが、実際に講師として活動されている方がどんなその後、末路をたどっているか、ちょっと怖い言い方しましたけど、末路をたどっているかをしっかり SNS や発信などで追った方がいいと思います。説明会があれば説明会でも聞いた方がいいと思います。結構ね、追っていくと、あれ？取るだけ取ってこの人なんか全然別の活動してるじゃんとか、あとはなんか実態が結局よくわからなかったりとかね、カリキュラムしっかりあるように見えてるんだけれども、実際に学んで活かしてる方っていうよりは、講師の素敵な方々の経歴とか、そういうところにフォーカスされていて、結局何を学ぶんだろうとかね、結局学んでその後その人たちはどうなったんだろうっていう情報がない、ほとんどないみたいなところもねあったんですよね。で、ただやっぱりこうビビビってくるものもあると思うんです。特に講座のゼロ期とか、初回でね、初めてやってみますっていうモニター価格のものとかはお得な価格になっておりますし、その講座を一緒に作っていけるっていう、もしかしたらね、ちょっとこう内容的には薄いところとか、もっとこういう風にしたらいいのになって思うところもあるかもしれませんが、講師の先生がいいなと思ったら、そういうゼロ期に参加をして一緒にこう講座を作っていく一員としてやっていくのも楽しいんじゃないかなというふうにも思います。あとゼロ期はちょっとね、安いっていうのもありますし、1期2期に続いていった時に ズロッキで自分たちが作り上げた講座だというような自負であったり、場合によっては1期とか2期のサポーターとして活動することもできるんじゃないかと思います。周りにもそういう働き方をしている方もたくさんいます。ただやっぱりなんとなくで講座を選ばないっていうのはすごく大事だと思っていて、最近だったらウェブデザインとか、オンライン秘書在宅ワーカー講座みたいな、そういうのを歌っているところたくさんあると思うんですよね。私もリモートで働いているとその働き方はどこで身につけたのとか、何か講座を受けたのって聞かれることが本当にたくさんあります。で、私自身が受けた講座はそういう関係はないので、これがいいよとは一概には言えないんですけど、ただ周りでね受けられた方もたくさんいるので、その肌感とかでお話をすると、やっぱりどの講座も強みというのがあります。例えば大学もスポーツ科っていうのがあったとして、全てのスポーツに強いかっていうと、ここの大学はバレーボールに強い先生がいるとか、あそこは駅伝が強い、あそこはサッカーが強いというような、大きく体育科とかスポーツ科の中にも強みがあったりするんですよね。それはどの講座も同じで、ウェブデザインに関しても、なんていうのかな、ソフトがいろいろあると思うんですけど、このソフトが強いよみたいなものもありますし、あとはオンライン秘書に関しても、オンライン秘書の中でも事務的な入力とか、そういうところが強いっていう、そういう案件を持っているっていうところもあったり、あとはインスタとか SNS の運用に強いところとか、デザインに強いところ、あとはもう本当に秘書業務的な、中小企業の社長さんとかについてやっていく、そういう案件が多いものっていう、講座が主催しているところの強みというのがあると思います。ということは、実際に自分がこういう働き方したいなっていう、その仕事が多いところをやっぱり選んだ方が将来につながりやすいと思うんですよね。なんとなくウェブデザイン講座を受けてみたけれども、蓋を開けたら、自分が、例えば SNS が得意じゃなかったとしたら、得意じゃない SNS の運用ばっかりだったとなると、せっかく講座を受けて、なんとなくいいことは学んだけれども、お仕事には直接つながらなかったとなると、そこの講座で受けた、時間とお金っていうのが全部は生かしきれないことになっちゃうんじゃないかなと思うんですね。となると、生かせる分だけ、強みの部分だけ、本当にやりたいところだけを吟味して受けられるというのがおすすめです。本当に卒業生の進路っていうのは、学校もですし、それは子どもたちの学校選びもそうなんですけれども、自分のこれから講座とか資格を取るとしたら、その講座とか資格の取った方がどういうふうになっていったのかっていう、そこも、自分のね、子ども目線で選んでみるとより吟味できるんじゃないかなと思います。ということで、今日はなんとなく講座を受けないというお話でございました。誰かの参考になると嬉しいです。それではまた。